防波堤しけと
以下の
すっぽこ
アブストラクト
ラブラトリ結局アブストラクトゲームってなんだろうと思ってる2人がアブストラクトゲームを深掘りしたりしなかったり関係ないことを喋ったりするポッドキャストです。暴走するヘッポコ防波堤しけです。
2026年春のゲームマーケットに行ってきまして帰ってきました。イカです。
お疲れ様です。
いやアブストラクトのことすっかり忘れてましたね。
まあ、なんかお手伝いというか売り子さんで行かれたんですよね。
そうですね、基本的にはもうあの販売員です。言い方よく言うとね、うん、
イカさん、
はい、
今回ちょっとそのまあゲームマのあれも出たのでちょっと、
うん、
防波堤しけのアブストラクトを購入する基準の話をしていこうかなと思います。
お、聞かさせていただこう。
はい。まあすごいですな、まあ思考、趣味思考的な話になるんですけど、
うん、
はい、まあ一応前提としてまずボードゲームを買うって時に、
うん、
まあ、まず私アブストラクトかではないかっていうところを判断基準にしてるんですけど。
このゲームはアブストラクトなのかって話よね。
そうなんですよね。
うんうん、
結構最近アブストラクトしか買わない人間になっていて、
うんうん、
こう2人、まあ言ったら、沖縄のサイコロ堂さんの2人用ゲームの前にしか陣取ってはないんですけど。
うん、
でもその中でもアブストラクトの中でもまあちょっとこういろいろより好みしてしまうというか、
はい、
があるっていう話を今日はちょっとしていきたいかなと。
うん、
まあ、まず大きな私の選定基準として
2
つありまして、
うん、
まあ、まずルールですね。
ルール、
はい、ルール、そしてコンポーネントってところが結構大きいところです。
うん、うん、全部よね。
そうなんですけど。まあちょっとこの2つに分けて話したらうまくいくかなと思って一応。
なるほどなるほど、まあ、ごめん折りか折りか、
いやいや、そうです、もう、まあ、全部を見て判断しているわけなんですけど、
うん、
まあ、アブストラクトが例えばじゃあ3種類ぐらい、なかなかそういうことないんですけど、私が買ったことないアブストラクトが3種類ぐらい店頭に置かれた時に、
うん、
まあでもまず見るのは、
うん、
ルールの方を重視してみるんですけど、
うんうん、
このアブストラクトがどれだけシンプルかっていうところを重視して見てしまいますね。
あ、シンプルさを取る、うんうん、
そうですね、例えばコマの数種類が多かったり、
うん、
例えば将棋的なアブストラクトちょっと苦手で、
うん、あー、なんかコマがなんかそれぞれ違う能力持ってるみたいな、
そうそうそうそう、うん、いうのがすごく苦手で、
あー、
うんうん、
そのもう一種類の駒をどう動かすかみたいな感じ、
あー、そうです
ね、好きってことよね。
そうですね、もうなんか、うん、まあこう箱にだいたいこう外なんとなく、
うん、
駒の配置だったりとか、
うん、
まあ言ったらセッティングされたゲームがこうパッケージで書かれてるんですけど、
うん、
まあ、それでこう本当に板とこの相手の駒の色、
うん、
の駒の色ぐらいしか書かれてないものだと、うん、これってどうやって遊ぶのかな、うん、みたいな感が、
そのコンポーネントだけ見て、
うんうん、
あの遊び方の想像がつかないやつの方がワクワクするってことよね。
そうですね、
うんうんうんうん、
ってところで結構買ってしまうっていうところあります。
その駒の数が、
うんうん、
多い方がいい、少ない方がいい、
あ、
ま、ざっくり
ざっくり、例えば囲碁みたいな、
うん、ジャラーってあるやん、
ジャラーっていうやつと、
うん、
これさえもこう限られてるものってあるじゃないですか、自分の駒でさえ7つしかありませんみたいな、うん、
コリドールなんて自分のキャラ1個や。
そうですね、
複数あるけどみたいな、
うんうん
うん、
それで言うと、
うん、
やっぱりコマは限られてる方がいいですね。
あ、自分はもう7つだけ持ってますとか、
うんうんうん、
うん、どうするみたいな、
できたら、まあ、そういうところが、まあ、言ったら厳しければ厳しいほど、
うん、
なんかこのここの厳しさによってなんかこうそこのゲーム性があるんじゃないかっていうなんか期待をしてしまう、うん、買う前に
あ、そのコマの自分のコマの数がこんだけで、
うんうん、
どう攻略、まあ、例えば詰めていくとか相手を任す方法を考えるみたい
あ、まあまあ任すところまではその時は考えてなくて、
あ、
はい、
まだね。
そうですね、例えばじゃあこの手駒がなくなったら、
うん、
新しいこうゲーム性が現れるんじゃないかとかその駒がなくなるまでに尺がつく、
うんうん、
ゲームなのではないかとか、
うんうん、
まあ、シンプルなゲームって私収束性が高いのも好きなんですよ。
ああ、
うん、
うん、そのゲームがもう進んで、うん、さらっと終わる感じ
あ、そうですね、さらっと終わる、まあ、千日手みたいなそういうのがなくて、うん、こうパキッとちゃんと白黒ついて終わるみたいなゲームが好きなので、
うん、まあ、例えば、うん、向こうに到達したパキッ終わりみたいな
あ、そうですね、
うん、その将棋とかやと、
うんうん、
詰めて詰めて詰めて詰めて、もう相手がもうどうしようもない勝ちみたいなとこあるやん。
うんうんうん、
あとまあオセロやと、
はい、
やりきらなあかん感じある、まあ、たまにその完全勝利系があるけど大体は全部置かなあかん、うん、
はいはいはい、
だからちょっとこう収束というか、まあゴールははっきりしてるけど、
うんうん、
なんか、うん、それまでにどうするかみたいな、
そうですね、うん、
感じのゲームじゃないですか、うん、そっちよりかはなんかそのゴールがどっちが先ゴールするかみたいなやつとかの方が好みなのかな、うん、
そうですね、
どうなんだろうね、
そういうのがまあ言ったらもうその時は、まあ、後ろのルールとかもまあ読むんですけど、
うん、
なんとなくそのパッケージの写真を後ろのルール見て、
うん
うん、あ、これは収束性高そうみたいなのを好んで買っているっていうところがあります。
結構収束性見るんやね。
収束性は見ますね、
うん、
やっぱりそのゲームをした時に、
うん、
勝ち負けが分からなくてふわっとゲームが終わると一番、うん、なんだろう、申し訳なくなっちゃうんですよね。
あ、そのなんていうんですかね、一言で勝利敗北が目に見えて分かるようなゲームがいいのか、
うんうん、はい、私は
そういうわけでもないのか。
いや、うん、ずうん、いや、あのふ、うん、ちゃんとその勝敗が分かるゲームが好きで、うん、まあアブストラクトじゃないんですけど、リノ、キャプテンリノ、
はい、登っていくやつ、
キャプテンリノって、
うん、
時々あるんですけど、
うん、
なんか途中から協力ゲームになるみたいな、
うん、
まあ全然あれはもうあの塔を倒した人が負けじゃないですか、
うんうん、
でもこの遊んでるうちに、
うん、
なんか一番高い塔を作りたいよねって言ってなんかこうなんだろう、塔をその作ってる間に高くしようみたいな意思疎通がなんとなく行われていて、
うん、
で私にそれを気づかずにゲームしてるみたいなのがちょっと苦手だったりするんですよね。
どっかでその空気なる時あるよね、
うん、
そのなんか分岐点があるんだよな。今回は詰めるだけ積みたくなってきたっていう謎の分岐点があるんだ、あれね、うん、
いやそれがまあなんか最初からこのそれを目指してやるんだったらいいんですよ。リノをやる時も高く積もうかっていう、
うん、
でも 初めてのゲームって分からなくないですか、このプレイ感とかって。
うんうん、
ゲームってだからそこはちょっとちゃんとはっきりしているゲームが好きだなっていう、
うん、まあそのアクションゲームとか、
うんうん、
アナログ感が強いゲームは結構遊び方に幅があったり、その、うん、こんな遊び方でもいいよねみたいなのが発生するけど、うん、アブストラクトにはそれが結構極限にないかもしれない。
いやそう、いやでもね、やっぱアブストラクトの中でも、まあ、複雑なゲーム、
うん、
とかはまあ言ったら囲碁みたいな、
うん、
ゲームはちょっと時々こう分からなくなる時があるので、
あ、
うん、ちゃんと何て言うんですか、指導ちゃんと分かってる人とやってっていうんだったらいいんですけど、
うん、
泥沼化した時とかもう目も当てられなくなっちゃうのでそこら辺はやっぱりちょっとこう 手が出しにくくなっちゃう。
結構古めの伝統アブストラクトは、
うんうん、
囲碁とか将棋は泥沼化するというか、
うん、
なんかゲームが雑になる時あるんで、
うん、
一定レベルのその技術力を超えてくると、
うんうん、
そういうの減ってくるんですけど、
うんうんうん、
なんかね、小学校の頃とかはねだいぶ適当に遊んでた感あるよ、将棋とか
そうですね
ウェーイみたいな、もう飛車がただただ走り回るみたいな、
ちょっと目動かせてて楽しいみたいな、
うん、だから飛車角を取る取られるっていうのに焦点を置いたゲームだったりするのよ、
うんうんうん、
飛車角取られたら終わりぐらいの感覚なのよ自由に暴れ回る駒が欲しいから、
うんうん、まあそうそうですよね、そんないやー、うん、そんな小さい頃に戻りたいというか
でその飛車角を使わなくても勝てるぞとか、そういうなんか金とか銀とか桂馬とか香車とか、ああいうのを使えるようになってくると、
うんうん、
ワンステップ上がったと思うんです。
あーはいはいはい、
ええ、僕はそのステップに上がれず
悲しい話だった
うん、
うん、
そういう点でまあルール読んで頭の中でこういう勝利敗北っていうのは分かりやすくて、
うんうん、
やりたいってなるような、
うん、
インスピレーションというか、なんかパッションを感じるゲームが好きみたいな感じですかね。
そうなんですよね、そこがやっぱり、まあ、いったらゲームを買う時の基準、
うん、
になっちゃうなっていう話で、
あははは
そしてもう一つコンポーネントはあれですね、木製の駒で作られてるとか、
うん、
ああいうのを優先して買っちゃいます。
プラスチックより木製と。
そうなんですよね、
うん、
もうプラスチックのゲームいいものもあると分かってはいるんです。
うん、
分かってるし、まあ遊びたいなとは思うんですけど、やっぱ所有欲が湧くのってこう木製のちょっと豪華なものをちょっと買っちゃうなーって
できれば木であってほしいっていうね。
そうですね、そうなんですよね、うん、というところで私はいつもギガミックの製品を買ってしまうっていう。
うん、ギガミックさんは基本的にね木製というか、
うんうんうん、
そうでこう豪華版とミニ版っていうね、
わーはいはい、
毎回2種類出してくれる感じで。
そうなんですよね、ミニ、いやほんとゲームを遊ぶんだったらミニでもいいわけじゃないですか。
うんうん、
ミニでもいいのになって思いながら自分では豪華版買ってるんですよね大きいやつを思わず買ってしまうっていう、う
ん、本当コンポーネント重視で、うん、そのアブストラクトゲームを買う人がそんだけ多いってことなんですよ。
ああ、ちゃんと需要がそこにあるっていう話です。
うん、で見た目からゲームに入っていっていただく、場合によってはもうゲームをしなくてもその価値があるっていうものを目指しはるんやろね。
あ うんうんうん。
うん。だからそのチェス版、チェスっていうのが本当いつまでもコレクターズアイテムみたいなのが存在しているわけで。
うんうん。
うん。その豪華なね、もう水晶のガラスでできたやつとか、なんか、ね、本当木製のきっちりしたやつとか、その駒の、チェスなんてもう駒の造形も、馬と分かればホース、なんぼでもいけるやん。うん。
はいはい。あのね、
もう多分一定ルールがあるんやるけど、
うん、
分かればよいみたいな。
そうですね。なんか馬に乗ってる騎士まで書いあのミニチュア化されているものだったりとか、
うん、書いてもいいし、もうクイーンなんてもう本当あのディズニープリンセスみたいな、
あ
ディズニーのジョーさんみたいな作り方されてる場合も、そういうチェスもあるみたいし、
うん、
なんかね、やっぱ所有欲っていうのが必要といえば必要かもしれないですね。
ちなみになんですけど、イカさんってそういう、まあ、言ったらコンポーネントの豪華さで買うときってあるんですか？
まあ基本、
うん、
ウルトラスペクタクル貧乏なので、
おう
その高いのは買わないですね。
おお、そこも正反対なんですね。
そのなんていうんですかね、価値をか、つ、その、しけさんがすごい木製のコンポーネントは、
うんうん、
お金出しでも買うぜってなると思うんですけど、
うんうん、
僕はちょっと躊躇しちゃうというか。
いや、
うん、
ゲーム好きな人はそれも大事なことなんだなと思います、私も。
うん、
懐が寂しくなるので、やっぱり買った後は。
経済面と、
うん、
置く場所等を取っ払うと、
あ、はいはい、
大きいの買うと。そこだけやと思う、多分。
あ、
その壁は。
まあ、一番大事かも。場所の問題も大事かも。
あと、まあ、デラックス版っていうか、その、ね、大きいバージョンとか、うん、その材質がいいとか、そういうバージョンってアブストラクトゲーム以外に少ないんですよ。
あ、まあまあそうです、出てくるやつなかなか、
うん、
あんまりないかもしれないですね、うん、
豪華版ってなるとだいたいフィギュアがすごいしっかり色付けされたものがついてきますとか、
うん、カタウス CD みたいな、うん、
そう、そういうなんか造形とかそういう豪華版はあるけど、
うんうん、
だからシンプルに木製で作りましたとか、
うんうん、
大きいですとか、そういうのはなんかアブストラクトが多いかなって思いますね。
うん、そうかないですね、うん、まあ、それこそゲームマに出されるようなそのゲームでも結構豪華版みたいなのは見たことあるかもしれないですね、アブストラクトの、
うん
うんうん
うん、頑張って作ってみましたみたいな、
うんうん、
え、もう一点ものの場合もあるし、
そうですね、
これ一個だけ作りました、買ってくれるなら買っていただいていいですけどみたいな、
はい、もう展示物持って行ってくださいみたいな、
うん、手に届く値段じゃなかったりするんでね。はい、
はい、まあ、というわけで、あのつらつらと私の趣味思考を今日話しました。
はい、
はい、というわけでイカさん終わっていきますか。
はいはい、
このポッドキャストでは皆さんからのご意見ご感想お待ちしています。防波堤式のツイッターかミクシー2のハッシュタグヘッポコアブラボまでつぶやいてください。メールの方はヘッポコドットアブラボアットマーク gmail.com、 ラボのラは RA になっております。またスタンド FM のレターもお待ちしています。いただいたご意見ご感想はこのラジオで紹介させてもらいます。お届けしたのは防波堤式と
イカでした。
また次回も聞いてください。
アップ
アブー。